皆さんおはようございます。12月25日クリスマスの、シース礼拝の説教、これから始めさせていただきます。2022年の最後の手術を迎えました。今年は本当にコロナウイルス感染の収束を願いながら歩みで参りましたけども、まだまだその収束は先のようであります。そしてまた、ロシアによるウクライナへの侵攻といった暗いニュースが多かった年じゃないのかなと思っております。しかしですね、私たちはその中でもなんとかこのようにして今日のクリスマスの時を迎えることができたということは本当に感謝だと思っております。御光が本当に照らされているんだというですね、その中に希望を持って私たちは歩むことができたんじゃないかと私は思っております。また来たる新しい年に向けてのですね、希望を持ってですね、私たちは今この、残された2022年の日々を、歩んでいきたいなと願っております。今日もですね、そういう思いを持って、御言葉に聞いていきたいと思います。私たちは今日ですね、主イエスキリストのお誕生日をお祝いしてですね、クリスマス礼拝を捧げております。教会はですね、本当にこう伝統的に12月の25日をこの主イエスキリストの誕生日としてですね、祝ってまいりましたけども、この歴史上はですね、主イエスがいつお生まれになったのかとか分かっていないわけであります。12月25日をイエスの誕生日としてお祝いするようになりましたのはですね、紀元の300年代、まあ、4世紀頃からだと言われておりますですね。当時ですね、その、まあ、当時のお祭りが行われてましたけどですね、それ教会がですね、その日をですね、このキリストの誕生日に制定したからだということなんですね。で、まあどうしてかですね、分かってなかったんですが、そういうふうに制定したんだと。で、このローマの暦に行きますと、冬至というのがですね、12月の25日なんだそうです。今年の、私たちのカレンダーを見てると、冬至は12月の22日でした。冬至はですね、夜が一番長くで、闇が一番迫る深まる時なわけですね。しかしですね、またそれ以上に、ま、暗闇は続かないと。その日を境目にしまして、だんだん日の光が長くなってくるということなわけなんですね。で、人々はこの冬至のですね、日こそこの光である救い主の誕生日に最もふさわしいと考えるようになったと思うんです。で、今日私たちはですね、主イエスの誕生の次第が記されておりますですね、そのルカ福音書から、まあ、御言葉にですね、聞いてまいりたいと思います。で、まずですね、2章の8節から、14節ですねに着目したいと思いますが、この羊飼いたちのところにですね、まずはですね、この誕生の知らせがですね、届いたことが語られてますが、ルカはイエスが生まれた時ですね、ベツレヘムの羊飼いに天使が現れたと記します。 羊飼いはですね、本当に今でもそうなんですけども、土地を持たないですね。ですから、羊を追いながら生活をする、野宿をする、要するにですね、雇われて他の人の羊の世話を、しているんですね。で、当時の羊飼いたちっていうのは本当にですね、こう人から蔑まれるようなね、卑しい職業だとして差別されていたわけです。本当にですね、野宿をして、天幕、あるいは天幕に住んだりですね、そういう、生活をしてたわけです。で、その社会的にも非常にこう差別されていた羊飼いたちにですね、神様のこの誕生が本当にこの最初に告げられているわけですね。で、天使はですね、言いました。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げると。ここで告げると訳されてます言葉ですが、ギリシャ語のですね、まあ、これはギリシャ語で新約聖書は書かれてるんですが、エヴァンゲリゾーという言葉が使われてるんです。ギリシャ語のエヴァンゲリゾンというですね、福音というエヴァンゲリオンという名詞がありますが、その造詞形な、動詞形なんですね。エヴァンゲリゾーで、福音、エヴァンゲリ、エヴァンゲリオンとはですね、このエウという言葉ですね。このエウ、イーということなんです。で、アンゲリオンというのは、この知らせるという意味があるんですね。良き知らせです。本当、初代キリスト教会はですね、このイエスが述べ伝えた言葉をですね、良い知らせ、福音と呼びましたですね。で、この福音という言葉はですね、もともとはこのローマ帝国で、本当に皇帝礼拝でこの用いられた、言葉であるわけですね。小アジア、現在のトルコですね、から出土したこの碑文があるんですがね、このベルリンの博物館に、所蔵されている碑文があるんですね。そこにはですね、この皇帝アウグトゥースこそ平和をもたらす世界の救い主であって、神なる皇帝の誕生日が世界にとって新しい時代の幕開けを告げると、福音の始まりであると書かれている、いるわけなんですね。ところがこのルカ福音書の聖書はですね、これと全く違うこの指針を告げているんです。私は民全体に与えられる大いなる喜び、福音を告げ知らせると。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになったと。この方こそ主キリエ、キュリエです、ね、であると。ここでですね、そのルカが述べるですね、のはですね、ローマ皇帝じゃなくてイエス・キリストこそ主であると。ローマ皇帝の誕生ではなく、イエスの誕生こそ福音なんだという知らせなんですよ。ルカはですね、この絶対権力者を、誇っていたローマ皇帝のその権威をですね、否定してるんです。これは権力に逆らった行為。ルカは本当に大変な、こうね、一大決心で書いたんでしょう。一大命がけでイエスの生誕物語を書いてるんですね。で、このルカ福音書の誕生物語ではですね、この世界の救い主と称えられた皇帝アウグストゥースがですね、全世界に向けて人口登録を命じるわけです。この命令によってナザレで生まれるはずのイエスがベツレヘムで生まれることになりました。 ですね、旧約聖書ではですね、救い主はダビデの町ベツレヘムで生まれるという予言があるんですね。でローマ皇帝の権力がですね、この旧約聖書の予言の成就をもたらしたんだと。神様はローマ皇帝さえもその道具としてお使いになったとルカは書いてるんですよね。この方こそ主メシアであるという天使の言葉はですね、本当に布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血の巫女だと言ってます。それこそ誠の救い主であると主張しているんです。この記事を読んだローマの人々はですね、おそらく嘲笑ったでしょう。ユダヤの救い主を見よ、彼らの救い主は馬小屋で生まれた、貝羽桶に寝かされた、誰がこのような救い主を拝むかとですね、そういうことがあったでしょう。主イエスの時代ですね、この世界は本当にローマにより統一されました。ローマの平和がこう賛美されて、で皇帝アウグストゥスはですね、その主キュリエと呼ばれました。その知性はですね、本当にいわゆる良き訪れ、エヴァンゲリオン、福音ですね、をがもたらされると言われたんです。しかしそのローマの平和はですね、武力による平和なんですよ。武力は一時的には本当に、反対の勢力を抑えるんですが、暴力は以前にも増して増大してですね、やがて戦争が起きていく、平和は崩れるんですですね。そして勢力もは恐ろいんですがですね、本当に平和は崩れていく。ローマの平和もローマの勢力衰退とともに崩れていく。ローマが滅びた後にはですね、誰もアウグストゥスですねを主と呼ばなくなったんです。この指針はですね、現在の私たちへの指針でもあるんじゃないんでしょうか。現代のローマ帝国は、まあ差し詰め、まあアメリカなのか、あるいはロシアなのかですね。アメリカはその軍事力とですね、経済力で世界を支配している。その支配はですね、まあこのパクスアメリカーナという声が言葉がありますがですね、と呼ばれたこともある。しかしこの、ベトナム戦争で、共産主義に負けて敗戦していったですね、あるいはイラク戦争で本当にこう支配力にこの陰りが見えていきました。本当にですね、今は本当に中国がですね、新しい勢力として、登場してきました。将来ですね、中国とアメリカの覇権をめぐっての戦争をするかもしれないというですね、まあ、そういう恐れも生まれているわけで、日本なんかも本当に、戦々恐々としているわけですよ。ですからどうぞ守ってくださいと言って、沖縄にどんどんどんどんですね、軍事基地をアメリカに提供していくわけですよですね。自分たちの国の安全保障を守ってもらおうというね、そういうようなことなんですよ。ですから仮にですね、アメリカと中国の間で戦争が起きたりすれば、あるいはそこにロシアも入ってきたりすれば、大変なことになっていくんですね。日本はこの、本当に今アメリカの前線基地ですから、戦場になる可能性もあるわけです。だからですね、今今年もですね、将来に見据えて予算を立てて軍備を備えようと ね、でしかもそのために増税しようなんてねことが起きているんですね。 軍備のためにお金を使う、それを周りの国が攻めてくるからと防衛費に予算を持っていく、こんなね私愚かなことはないと思うんですよ。人が攻めてくるからそこに金を使うんだって、心が育ってないと私は思ってるんですね。何に対してどういう気持ちで思って生きてるんですかと。戦争するということは人の命をですね奪おうということなんですからね。このルカがですね井戸地獄でこの伝えた指針をですね、私たちはこれどう聞くんでしょうか。私たちの生存がかかっている言葉なんですね。ですからこの年末にあたってね、来年に向けて私たちはどの方向で生きていくの、何を指針として生きていくのか、きちっと自分たちの立ち位置をですね見ていかなきゃいけないと私は思ってるんです。ルカの6章20節以下にこういう言葉があります。さてイエスは目を上げ弟子たちを見て言われた。貧しい人々は幸いである。神の国はあなた方のものであると。今飢えている人々は幸いである。あなた方は満たされる。今泣いている人々は幸いである。あなた方は笑うようになると記されています。主イエスキリストのもとにですね、病気とか障害を持つ人々が集まってきました。彼らはですね病気やこの苦しみさえですね取り除かれれば幸せになるんだと思っていました。その彼らにイエスは言われます。貧しい人々は幸いだ、飢えている人々は幸いだ、泣いている人々は幸いだと言うんです。人々はびっくりします。そうですね、何が幸いなんだろうなと思います。貧しい人、泣いている人が幸いだと思えなかったから、主イエスはですね言われます。貧しい人は神様を求めると、助けてもらわなくないと生きていけないんだから、そして求める者には神は応えてくださるんだと。豊かな人は現在に満足していて神様を求めないと、求めない者には祝福はないんだと言ってるんだ。子供を亡くして泣いている人がいます。不治の病を宣告されて絶望している人がいます。彼らは慰めの言葉さえ拒否するでしょう。しかしやがて悲しいのは自分だけではなく大勢の人たちが泣いている現実が見えてくるんです。神様はなぜこのようなことをされるのか、それを考え始めた時ですね、神様の声が聞こえてくるんじゃないんでしょうか。成功したり富を得たりしてですね喜んでいる人にはですね神様の声は聞こえてこないと思うんですよ。悲しみに打ちのめされて初めて神の声が聞こえてくるんじゃないんでしょうか。貧しい人はこの世に本当の救いがないことをですね知るがゆえに神様を求めるから幸いなんじゃないんでしょうか。私も本当病気をしてですね、もう本当にどうなるのかと、もう心は暗淡たる暗いものがありました。ね、本当に打ちのめされていたですね。その時ですね本当に祈りの声が聞こえてきました。祈ることがこんなにいいもんだと、慰められるんだと思いました。その人間の求める幸せというのは思いがですね自分に現在に集中していきます。世の中の幸せは富であったり健康であったり成功なんです。 それは全てですね、自分のためのものだと思う。そうですね、自分の富、自分の健康、自分の成功、自分の名誉、そして誰もが欲しがるんですね。競争が起こっていく、誰かが勝てば誰かが敗れる。この世の幸せは他者の犠牲の上に成り立ってんじゃないんでしょうか、ね。ちょうどこのローマの平和がですね、この他者のこの敗北の上に築かれてましたようにですね、本当にそのようなんですよ。人の不幸せがでよって成り立ってるんですよ。世の幸せは勝利者だけに与えられる幸せだったんです。神様はこのような幸せは喜ばれないんですよ。だから健康な人の健康はやがて崩されていく、勝者もいつかは敗者にこの落とされていく、さらに生きているものはですね必ず亡くなっていく。そうですね、世の幸せは死ねば崩される。私たちはいつ崩されていくかわからない幸せを求めているんですよ。崩れていくかわからないですよ。私たちはですね、主イエスの言われる幸せ、貧しい人、飢えている人、悲しむ人こそが幸いなんだと。彼らは神様の声を聞くんだという言葉はですね、非常にこの何て言うかな、現実的だと思ってきました。しかし世の中の世の幸せ、民や健康や成功が儚いものであるとしたらですね、イエスの言われる幸せこそ現実的であることをですね知るんじゃないんでしょうか。暗い闇を通った者こそ闇を照らす光を知るんじゃないんでしょうか。私たちはですね、それを主イエスの生涯を見て知りました。だから私たちは神の子が誕生日もわからないで生まれてこられたことをですねは、まあ、ある意味では感謝だと思うんです。馬小屋にお生まれになって会話を国に寝かされた方はですね、私たちの悲しみも苦しみも知る方なんですよ。その主イエスがローマ皇帝アウグストゥスにですね勝利されたんだと。このことはですね、私たちに生き方の変革をですね求めているんじゃないんでしょうか。新しく生きることを求めているんじゃないんでしょうか。ローマの平和ではなくて神の平和を求める生き方ではないでしょうか。その時ですね、あのマザー・テレサの祈りの声が聞こえてくるんです。もし貧しい人々が飢え死にすることとしたら、それは神がその人たちを愛していないからではなく、あなたが、そして私が与えなかったからですと。神の愛の手の道具となってパンを、服をその人たちに差し出さなかったからですと。キリストが飢えた人、貧しい人、家のない子、住まいを探し求める人などの痛ましい姿に身をやつしてもう一度来られたのに、私たちがキリストだと気づかなかったからなんですと言ってるんですね。本当にすごい言葉だと思うんですよ。もうね、そんなことやったってしょうがないとかね、こう批評家とか評論家みたいなね、は本当にもう私たちはいらないんじゃないかと思うんですよ。神様の子が馬小屋でお生まれになったことは、私たちにですね、この現在の生き方の見直しをですね、求めているんですよ。 激動のですね、この2022年は本当に過ぎ行きます。2023年は新しい生き方、主にある平和の中をですね、歩んでまいりたい、そのように願うものです。皆さんの来たる2023年が恵み豊かにありますようにお祈りしております。祈りましょう。神様、2022年クリスマスの主日礼拝を御言葉に行くことができまして感謝いたします。私たちは常に新しく生きてまいります。主にある平和、イエス・キリストがこの世に来てくださった、とてつもない深い恩愛に感謝しながら歩んでまいります。どうか神様、良きしもべたちよと喜ばれる歩みができますように、私たちを導いてください。この世のすべての人の上にキリストの恵みが豊かにありますようにと祈ります。この願いと感謝、主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。